神によみがえられた主に期待しながら御言葉に来たいと思います。改めておはようございます。インターネット皆様おはようございます。こんにちは、こんばんは。今日の1分動画なんですけども、今日は、昨日長崎教会でコンサートがありました。でそれはまだできてないんですけども、その1週間前に山里ゴスペルクラブがですね、ウェブコンサートの発表会をいたしまして、まあ、それはその中の一部をですね、伝道のためにちょっと長い間短くしたのがあります。ちょっと1分動画にしたら長くて10分ぐらいあるんですけれども、ちょっとぜひね皆さん見ていただいて、それをいろんな方に、まあ、クリスマス終わりましたけれども、この年末年始ですね、西暦の年末年始にぜひ分かち合って伝えてほしいなと思いますので、見ていただきたいと思います。それじゃあお願いします。
皆さん、このクリスマスイブ、今年はどこに行かれますか？何をされますか？今年はGoTo キャンペーンもできなくなって、お家で過ごされる方も多いと思うんですけれども、私はこのクリスマスイブに主人の母の実家に行きます。それは旅行のためではありません。主人の母、おばあちゃんは今年88歳米寿を迎えたんですけれども、ずっと元気だったのに、つい最近まで11月まで元気だったのに突然出血をされて、そして精密検査をしたら子宮の中にびっしりがんが広がっていたんだそうです。でも私はもうびっくりして電話をしたんですけれども、すごく声が明るいんですね。電話の向こう側から、いやそれよりな、宅急便送ったからな、宅急便の中のちりめんじゃこが腐らないように腐らんように食べてなって、いやいやいや、ちりめんじゃこじゃないくって、おばあちゃん大丈夫ですかって聞いたら、感謝やなって、感謝やろうって言うんですね。私は本当にびっくりしました。不思議なクリスマスイブです。がんが宣告されたのに、とっても明るくて、それでも感謝して笑顔で生きているおばあちゃんを私は本当に尊敬しています。すべてを益にしてくださる神様がいるから感謝をする。良いことだけじゃなくて悪いと思えることも全部感謝をしていく、ずっとそんな風に生きてこられたから、そんな風に生きられるのかなって思いました。次に聴いていた曲は God is working for my good、 神様が働いているよ、私の益のためにという曲を聴いてください。どんなことも感謝します、輝く希望に喜びあふれる、 God is working for my good、 God is working for my good、 God is working for my good、 Yes it is、 God is working for my goodGod is working for my good、 すべてが良いになる、どんなことも感謝します、希望に喜び溢れる、 God is working for my good、 God is working for my good、 God is working for my good、 Yes it is、 God is working for my good、 God is working for my good、 全 私はですね、おばあちゃんのそのがんがきれいに癒されることを信じてクリスマスイブ行ってきます。で、どうしておばあちゃんこんなに明るいのってその秘訣を聞いたことがあるんですね。で、このおばあちゃんは最初から明るかったわけではなくて、物心ついた時から目が見えにくくてほとんど見えなくて、そしてお父さんも小さい時に亡くなられて、経済的にも非常に厳しかった時、ああ目さえ良かったら、目が見えたら良かったのに、お父さんが生きてさえいてくれたら良かったのにと、10代は本当に暗い青春時代だったそうです。でも日本にヘレン・ケラーが来たんですね。そしてヘレン・ケラーに会いに行かれたり、いろんなことがあっておばあちゃんは教会に初めて行かれたそうです。その時にこういうゴスペルの賛美歌の歌を聴いたりして、心が洗われるような思いで分かったんだそうです。ああ私が不幸だったのは目が見えなかったからじゃない、お父さんがいなかったからじゃない、あの人はいいな、あの人は目が見えていいな、あの人はお父さんがいていいなって羨む心だったり妬む心が自分を本当に不幸にしてたんだ、私の罪が私を不幸にしてたんだってことに気づいて、この罪を許してくださる神様の前に悔い改めてイエス様救い主を信じたんだそうです。その時からずっとこのように明るくなったんだということを聞きました。今いろんなことが世界中で日本中で起こっていますけれども、救い主、私たちをその泥沼から救い主、救ってくださる方がお生まれになったというのがクリスマスです。本当は春に生まれたと言われているんですが、救い主が生まれたという事実に変わりはありません。クリスマスの日にという曲を聴いてください。
クリスマスの日にあなたに聴いてほしい、死なれた方のこと、この方だけはあなたを忘れない、この悩みも
切れてるのは残念ですけれども、ぜひ使っていただきたいというふうに思います。まあ、ちょっとクリスマス終わったんでね、あれなんですけど、まあ、年末年始こういうことしたんですよということで、いろんな方に分かっちゃっていければ嬉しく思います。それでは聖書の方に入っていきたいというふうに思います。今日はロマ書の4章の18節、彼は望みえない時に望みを抱いて信じましたというところから、まあ、全体にわたって見ていきたいと思いますけれども、ここはアブラハム、この彼ってアブラハムのことを言っています。少しアブラハムのことを説明しますと、創世記にですね、アブラハムが出てきまして、創世記の12章でアブラハムは神様から語られるんですね。こちらでお見せしますけども、12章ですね、神様に、その時まだ名前はアブラムだったんですけども、あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの地の家を出て、私が示していきなさい。これはカナンです。そうすれば、行くならば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝す者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。すごい言葉です、これはね。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。ここでは直接子供のことは書いてないんですけども、あなたを大いなる国民にする、あなたを祝福するっていうのは、これは子供もたくさん増え広がるってことを中に含んでおります。ところでこれを語られた後、直後ですね、75歳です、アブラハムはね。まあ、だから普通で言ったら、もう、人生の最後を考える時なんですけども、その時に新しい地に行きなさいって言われた。しかもこの時アブラハムはこれウルってことなんですけど、ここにいた時にどういうことかというと、恵まれてたんです。もうすごく、財産もいっぱいあったし、人望もあったし、知り合いもいたし、子供はなかったけどよかった。だから今で言えばもう電話一本でお医者さんが来てくれる、ね、だから電話一本で誰かが物を運んでくれる、それからもう、あとそれから家もすごく豪邸で、車も3台ぐらいあるでしょう、今で言えばね。で、庭もいっぱいある、そういう感じだと思ってください。非常に富んでいたし、豊かだったし、しかも人望もあったし。ところが、神様はそこを出て、カナンの地に行けって言われた。それで彼は神様の言葉に従って出ていくんですけれども、その時に面白いんですね、妻を妹と言って、行く途中にエジプトに寄るんですが、その時に妻を妹と言って、なる。それで失敗するんです。でも神様の守りがあって守られるんですけども、そういう失敗をするんですね。だから、アブラハムは神様の声に従っていくんだけども、そういう弱さがあったわけですね。人を恐れたんでしょうね。でそして行くわけですね。でそして15章に来たときに、それがちょっとその15章に来たときに、神様がアブラハムを、まだアブラハムですけど、呼び出して、あなたを祝福するよって言ったら、神様が、アブラハムがですね、私にはまだ子供ができていませんっていうこう言ったら、神様が外に連れ出すんですね。外に出て行こうって。外に連れ出して、 こう空を見せる、天を見上げろ、いやもう星だらけなんですね。これはね、中東の空、私は直接まあ、行ってみますけども、一番覚えてるのは何度もカイラスに行った時の空ね、もうすごかった。もう星だらけ、満天の空、まあ、満天の星。そしていつもように天の川がね、私は大阪生まれで、天の川はなんていうか絵本でしか知らなくて、こんなの本当嘘だろうと思ってたんですけど、まさに天の川ですね。でもうべったり真っ白になるぐらい星があって、しかも遠近感があるから、星はべったりじゃない、立体感がある真っ白系なんですね。すごいですよ。ちょっとね、どんなに言葉で説明しても説明できない、ものすごかった。ああいう空を見たんだと思います。でこの世になるって言われたんです。子供は一人もいないのに、ね、それで彼はそれを信じたんです。彼は信じた、それを義と認められた、これ有名な義人ですね。ですから、だからもう年を取っていて子供は一人もいないのに、その空の星を見てこの世になるって言った時に信じた、それが義とされた、ね、そしてこういうふうに来て、そして今度はですね、99歳まで子供ができない。99歳の時に主の使い天使がやってくるんですね。でその前にちょっとこっちに戻りますね。ロマ書の方に、18節ってね、彼は望めない時に望みを抱いて信じました。それはあなたの子孫はこのようになる、星を見てねと言われていた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。約束が成就されるためにそうなったんだと。でアブラハムはここからね、およそ100歳になって自分の体が死んだも同然であることと、サラの体の死んでることと認めてもその信仰はありませんでしたと。生まれたのは100歳の時ですから、で奥さんは90歳、10歳年下だったんですね。で100歳と90歳で子供はできない、普通ありえない、普通ね。ところが、ね、それでも弱らなかったと。そして彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって、神の栄光を期し、神に約束されたことを成就する力があることを固く信じました。ここだけ読むとものすごい信仰者が思いませんか。ここだけ読むと、だって90歳になって、99歳になって、100歳になっても信じ、疑うのに信じきって、サラもね、もう自分は生まれない体であることを認めてて、無理だと分かってるけど信じないで、固く信じて、そしてついに100歳で生まれた。すごい、アブラハムとサラは信仰者100歳。もう素晴らしい信仰の夫婦と思うでしょう。ところが創世記を見ると、ちょっと待ってくれよと言いたくなる。99歳の時に天使が来るんです。まだ生まれてないアブラハムとかね。それがですね、17章のところですね。まあ、ちょっと全部読むと長くなるから、17章の一節で、アブラムが99歳になったとき、主はアブラムに現れ、こうせ、あ、主って書いてありますね。まあ、直接主が現れたんです ね, ね。こう読んで、そして、この途中でね、5節でね、あなたの名はもうアブラハムと呼んではならない。あなたの名はアブラムと呼んではならない。アブラハムとなる。私があなたを多くの国民の血とするから、いよいよ子供ができるぞってことを言ったわけですね。だから名前を変えろと言った。そして話は続きますね。15節に行きます。ここから、こういったの神様が。また神は、アブラハムに、もうアブラハムに名前変わってます。アブラハムに仰せられます。あなたの妻、サライのことだが、その名をサライと呼んではならない。その名はサラとなるから、サライ、名前を変えると。私は彼女を祝福しよう。確かに彼女によってあなたは、あなたに一人の男の子を与えよう。これは、聖霊って生まれるとかそういうことじゃありません。これは、夫婦の間に子供ができますよって約束なんですよ。99歳と89歳の、おじいちゃんって怒られるかなこの二人に子供ができますよって約束なんですね。で、ね、あなたに一人の男の子を与えよう。私は彼女を祝福する。彼女は国々の母となり、国々の民の王たちが彼女から出てくる。アブラハムはひれ伏して、これ正直書いてある。そして笑ったかって。ひれ伏して顔見せないで笑った。ひひひって。ね。心の中で言った。100歳の者に子供が生まれようか、さらにしても90歳の女が子を産むことができようか。無理だと思ったんですよ。どこが信仰に固く立ってますか。笑って無理だって言ったんですよ。聖書って正直でしょ。聖書って全然聞いたこと書いてない、正直なんです。待って、打つ、このひれ伏して、ひれ伏してかっこいいけど顔は笑ってんのね。私はさ、無理だって言ったの。そして無理だと思うから思わず言いました。アブラハムは神に申し上げた。どうかイシュマエルが、これは86歳の時かな、妻のサラが、与えたんですね。あ、ハガルっていう奴隷の、ね、女を、そして子供を産ませる。それがイシュマエル。13歳です、この時ね。で、ね、それで、言うわけですね。生きながらやますようにって。すると、神は抑えた。いや、違うと。あなたの妻、サラがあなたに男を産む。その子じゃない。あなたはその子をイサクと名付ける。サラが子供を産む。その子をイサクと、ちゃんと名前まで言われる。微笑みって意味なの、微笑み、ね。アブラハムの笑いとは違います、このサラ、イサクはね。微笑み、ね。で、 私は彼と私を契約を立て、それを彼の後の子孫のために永遠の契約とするで、イシュマエルも祝福するって言うんですよ。アブラムが祈ったから。でこのイシュマエルがね、アラブ民族の祖先なの。いまだにそれでね、神が祝福す、ここで祝福言ったから祝福されて、ややこしいことになってるんですね。ね、でそして21節に、しかし私は来年の今頃サラがあなたに産む産むと私の契約を立てる。ということはアブラハムは笑って無理だと思ったけど、神様はいや違う、サラの音ができるんだって言ってくださった。これ恵みでしょ。でもロマ書では固くだったと書いてある。でサラもね、サラも書いてある。サラもね、これね、あの共に信仰に固くだったと書いてあるけど、18章に来るとサラのところに来るんですよ、また主がね。でアブラハムにね、アブラハムのところに来るんですけど、サラが見てるんですね。18章の9節、彼らはこれね、主の使いですね、アブラハムに尋ねた。あなたの妻サラはどこにいますか。それで天幕の中にいますと答える。天幕にいますよって。それと一人が言うわけですね。その二人いた人、一人がね、私は来年の今頃必ずあなたのところに戻ってきます。その時あなたの妻サラに男の子ができてる、まあ、約束をもう一遍繰り返す。サラはその人の後ろの天幕の人聞いてた。こうね、こうやってね、後ろで聞いてた。言うんですね、これ11節、アブラハムとサラは年を重ねて老人になっており、サラには普通の女にあることが既に止まっていた。つまり子供を産める体ではなかった。それでサラはこの中で笑ってこう言った。どっちも笑うんですね。サラはサラ笑いって言われてますけどもね。でこの老いぼれてしまったこの私に何の楽しみがあろう。そういうふうに主人も年寄りで無理無理ってことですよ。サラも笑って無理無理って言ったの。アブラハムも笑って無理無理って言ったの。でも神様が与えるって言ったの。13節、そこで主がアブラハムに仰せられた。サラはなぜ私は本当に子を産めるだろうか、こんなに年寄ってると言って言って笑うのかって。すごいですね、お見通し。主に不可能なことがあろうか、私は来年の頃を定めた時にあなたのところに戻ってくる。その時サラには男の子ができているってこう宣言ですね。サラは私は笑いませんでしたと言って打ち消した。恐ろしかったのである。しかし主を抑えた。いや確かにあなたは笑った。面白いですね面白いと思いませんか。聖書ってすごく正直に書いてある。さてじゃあロマ書を書いたパウロは嘘をついたのか、あの下駄を履かせたのか、アブラハムにあの何だったっけ、あの去年流行った言葉、今年か、あの安倍さんにみんながしたこと何だったっけ、ごめん耳が聞こえなかった、その通りなんで言ってください。ありがとうございます最近ね聞こえないんですよね。皆さん大きい声でお願いします忖度したそうか、アブラハムの時代から忖度があったのか違います。確かにアブラハムは信仰に立ってた。だから信仰って何か思い出してください。今年の、ね、今年度の御言葉、信仰によって打ち勝つって言われた。世に対してその信仰とは、信じる心が3なのを5にして7にして10にして、そういうことじゃないって言ったら覚えてますか。そうじゃなくて神の言葉に立って従うことが信仰だ。その時信じきれたら素晴らしいけど、疑いだらけでも言葉に立って従うならそれが信仰だ。でも求めなさいってことでね、求めなさい、そうすれば与えられますって言葉があって、求めれば与えられると思っていても、求めなければ与えられない。でも求めても大丈夫かな、無理やろなと思っても、求める人は与えられる。あの秋元牧師はね、パトモスに家族できなさいって神から言われて、無理だと思って求めてなかったら神様から祈ってませんねって言われて悔い改めて求めた。でも求めながら思った、無理だって、そんな無理だなって求めながらも思ったけども、そしたらお金が来ちゃって家族で行けた。でこの時信仰に満ちて祈ったわけじゃなくて、神様言われて悔い改めて祈ったわけですよ一応ね。で無理だと思ってたんですよ。でも真剣に祈ったんですよ。真剣に祈ったけど無理だと思ってた。でも求めたから答えられた。わかりますかね。疑っていても、無理だと思っていても、その言葉に立ってしたことがあるんですよ。でアブラハムは2つ、今日2つ言います。疑ったんです、笑ったんです、無理だと思ったんです。でさらに至っては天使とやり合ってる、笑った笑ってないとか言ってでも2つ、1つ目、アブラハムとサラはカナンの地に行ってそこにいたんです。神様は生まれ故郷を、ね、出て父の生まれ故郷を出て、私の示しカナンに行きなさいって言って行ったんです。そこにいたんです。あなたは多くの国々の母となる父となると言われたけど、子供は一人もできないんです。だから天使が来た時に、 あの奴隷の子になるんですかとかいう、そういう状況だったんです。帰ろうと思ったら帰れたんです。帰ればそこは、ね、帰ってもね、あ、戻ってきたんだね、アブラハムって言ってみんなからですね、慕われて、戻った方が楽だったと思う。やめたって言って他に行くことはできた。でも彼らは子供ができなくても、約束の成就をまだ見れなくても、そこにいたんです。もしかしたらですよ、うんと悪く詮索すると、アブラムとサラはですね、うんと悪く詮索するとね、ああ、お互い100歳、90歳になったね、ね、信じてここまで来たんだけど、子供もできないし、まあこのまま老いぼれるけど、まあ一回仕方ないなって言ってたかもしれない。うんと悪く詮索すると。でも、カナンの地から離れなかったんですよ。神の約束の場所から離れなかったんですよ。神が言われたカナンに行って、そこから離れなかったんですよ。すごい大事なところなんですよ。多くの人は神の約束の場所から戻ったり逃げたりどっかに行くんです。彼らは信じきれなかった。でもその場所にいたんです。で、私ね、何度も明かしましたけどね、思い出すんですね。一番最初の朝に来て5月22日に21日に着いた。で、22日から今日始まった。1988年で、1年後だったかな、イリエ・コラマさんという、ね、ルーマニア出身の、まあ、当時もアメリカ人ですけど、ルーマニア出身の、預言者が来た。迫害を受けてた人ね。イリエさんちょっと怖い顔してるのはね、迫害で散々殴られてるからですね、ギャングみたいな顔してますけどね。で、それであれ本当に迫害された人なんですね。 で預言者が来ると。で、これは世界でもトップレベルの預言者ってことだったから、私と妻はですね、その方が来る前の日にですね、二人で覚悟してね、何度も話しましたね。思った、いや神様に示されてきたけどね、あまりにも不甲斐ないと、ね、だから預言者ということが全部見通したから、おそらく、ね、あなた方はもう、ね、戻りなさいと、やり直してと言われると。その時に文句言わずに、はい分かりましたって言って、素直にやり直そうって言って、妻と前の晩に打ち合わせをしてたんです。そしてね、来た時、何で言いましたかね、来てね、いきなりね、一番最初の細長い階段入ってきてね、献金があって椅子並べて、もう講談があったわけですよね。講談に立ってくれないんですよね。スーッと入ってきてね、一番前の椅子にひっくり返してね、そこにボンと座ってね、いきなり言ったんですね、信徒はどこにいるって。それでね、いやまだ開拓で人すがいてなかったからね、困ってしまってね、黙ってたんです。そしたらね、でこうやって言ったんですね、教会っていうのはね、クリスチャンが集まっている教会なんて、信徒はどこにいるんだとか言うんですよね。まあね、地下教会を通過してきたから、街道だけあって信徒はいなくて、椅子並んでるのはちょっとやっぱり面白くなかったかもしれませんね。そしたらですね、秋元牧師を僕返してですね、パッとね、ぜひ二人のために祈ってあげてくださいってこうね、こうパッと手を入れてくださったんですね。それでね、イリエさんパッと、よし、じゃあ祈りましょうって、二人をね、私と妻を手を入れてもらって、でも覚悟しました。もう、あ、これもう、これはもう、はい、もう何言われても結構ですとかね、もう二人は緊張感というか、もう何言われてもいいです、こういう感じですよね。ね、もう何なりとお語りください、何を言われても覚悟はできております、そういう感じだったんですよね。いや本当に、その時言ったのはね、英語ですけど、はっきり言われてますね。 You are faithful って言ったんです。あなた方は忠実だった。いきなりさっきのタイトルマルケジュアンですね、神の言葉と違う。びっくりしたんですね。で、私はね、妻とこうやってね、こう顔かって言うときにね、ファッてこう顔上げてね、でお互い顔見合わせたんですね。いや、どう考えても忠実じゃなかったなと思った。だからファッて思ったんですね。その後こう言ったんです。あなた方はこの場所に留まっていたって言ったんですよ。いましたよ。だってどこにも行くお金もあてもない。東京に戻るにもお金がない。大阪行くにもお金がない。まあ大阪と岐阜には戻れない、そんなことはできない、ね、それに東京に戻るにもお金がない、ね、井上哲夫牧師の真似をしてね、空港、神に示されて空港に行ったら献金してくれる人がいて、そのお金で台湾に選挙行って終始投資機と奇跡が起こったっていう牧師がいるんです。その真似をして長崎空港まで子供連れて行きましたよ。誰も献金くれませんから帰ってきましたよ。いたんですよ。あれは感動でしたね。忘れないですね、あのことは。神の言われた場所にあなた方はいたって、まあ、いたってかっこいいものじゃなくているしかなかったんだけど、それを忠実と見てくださったんで、この時もアブラハムは神の言われたカナンの地に行ってそこに留まっていたんです。だってこの段階で子供生まれてないんですよ。約束はあるけど、約束に向かって何の一歩も始まってないんですよ。でも彼らはそこを離れなかったんです。 あなたが今もしね、何の可能性もない、ね、この望めない、全く無理だと思う状況だったとしても、まさにアブラハムとサラはそういう状況だったんです。100歳と、まあ、99歳と89歳ね、で100歳90歳なんですけど、でも彼らはその場所にいたんですね。で神の場所にいるかどうかってすごく大きいんです、これは。で2つ目、さっき言いましたところに、アブラムっていう名前からアブラハムに変えなさいって言った。もう一つ、サライって名前からサライに変えなさいって言った。でイスラエルでは名前って実質なんです。だから名前っていうのは、だから聖書を読んでるとね、旧約聖書を読んでるとね、苦しみの中で生まれたとか苦しみとかね、なんかすごい名前がありますよね。子供がかわいそうで言いたくなる。でも名前は実質と意味するんです。だからこれはイサクって微笑みなんですね。でアブラムからアブラハムに変わって、サライからサラに変わったのは、どっちも、まあ王女とかね、あの国々の父という意味があるんですけども、うんと砕いて分かりやすく言えば、たくさんのお父さん、たくさんの子供のお母さんという意味です。うんと砕いて言えば、99歳と89歳になった時に子供ができてないのに、名前を変えてたくさんのお父さん、たくさんのお母さん、子供のお母さんという名前を変えろって、うんと砕いて言えば、で名前ってのは呼び合います。日本人はあんまり夫婦で呼び合わないね、おいとかお前とか言うからね、名前を呼びましょう名前を呼び合うんですね。その時に名前をね、言う時にサラって言ったらね、あ、子供ないのにね、たくさんの子供のお母さんとか言ってね、アブラハムって言ったらたくさんの子供のお父さんっていう、そういうことですね。名前を変えるってことは実質が変わるってことなんです。で神が言われた通り、アブラハムもサラも名前をこの時から変えたんです。何も状況変わってないけど、言われた通り名前を変えて、そうやって呼び合い始めたんです。分かるでしょうかね。これやってみましょうか。皮肉に聞こえますよ秋元牧師がね、病気の時神様から示されて、癒されたって示されてね、お見舞いに来た時ね、うんと昔、今の病気じゃなくてうんと昔ね、お見舞いに来た人にね、大丈夫ですかってご心配して言われた時ね、はい、もう治りましたって言ったんですって。嫌な顔されたってそれは普通そうでしょうね。でもそうやって言い続けた。で5年経って治って、それから30年間は歯医者以外病院行かなかった。今再び次のねステップの病気になってますけど、病気というかね、タイプとこ通ってますけども、何かというと、アブラハムはアブラムからアブラハムに、サライはサライからサラに変え、名前を変えて、主の言われた通り名前を変えて、そうやって言い合ったんだ。これね、さらっと書いてるけど、そんなに簡単じゃないんですね。でも彼らは言われる通り名前を変えて、そうやって呼び合ったんです。99歳の時、彼らは死にたかというと笑って無理と思ったんだ。だけどその地から離れなかったし、主の言われた通り名前を変えてお互い呼び合ったんだ。あるでしょうかね。だから固く信仰に立ったと言われたんです。すごい信仰を持ってたっていうんじゃなくて、神の言葉に従って神のおっしゃる場所にいたので、固く信仰に立っていたって言われてるんです。天国に帰ったら書かれてほしいですね。伊沢木原誠と純子は固く信仰に立っていた。すると長崎に激しい聖霊の雨が降って、大きなリバイバルが起こって信仰の町ができたねえもうちょっとだったのに、ね、二人は逃げてどっかに行ってしまったとか言われたくないですね皆さんも置かれた場所がある。神様に、人にじゃなくて自分が置いたところで、神様に導かれた場所がある。そこから簡単に離れちゃいけない。そこにいるってことだ。子供生まれなくてがっかりするかもしれない。でも時が来ると来るんですよ。でここなんで、これ喉見えない時に喉見えで信じました。全く喉見えなかった。99歳と89歳って絶対不可能です、どう考えても。でも神様がこの時やってこられて、問いが来たよって、できるよって言われたん。ああ今我々とは無理でしょうって言ったん。でも神様は何を信仰言ってんだって言わなかった。そこにいたから、いや名前を変えろって、従った時にその通りにくださった。だって疑ったと、いやできるんだって言うでしょう。神様の方の約束と愛は変わらないんですよ。これは素晴らしいですね。それならね、主のところにいて主の言葉に単純に従いましょう。奇跡が始まります。そしてもう一つ、今日ね、もう一つ、その後、だからこそそれが彼の義とみなされたのですと書いてあって、今度私、しかし彼の義とみなされた、アブラハムが義とされたのは、書いてあるのただ彼のためだけではなくて、ロマ書の4章ですね、24節、また私たちのためだと書いてある。すなわち私たちの 主イエスを死者の中から蘇らせた方を信じる私たちもその信仰を義と見なされると。主イエスは私の罪のために死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られたからです。あ、早いね、ごめん、ゆっくり読まないと。これ、ね、何かって言ったら、十字架で死んでくださって私の罪は許された。でもそれでおしまいじゃなくて、復活されて死に打ち勝ったから、その復活を信じるときに許されたわけじゃなくて義とされる。一回も罪を犯してないものと認められるということです。義とされっていうのは一度も罪を犯してないものと同じようにされるということです。本当は罪を犯してるんですよ。でも一度も罪を犯したものと見てもらえる。うんと分かるんですが、赤点ばっか取ったのに全部100点だったとしてくれるということです。そういうことですね。まあ、赤点あんま取ってない人は分かりにくいかもしれませんけど、ね、こういうことですね。なんでこの時にですね、復活を信じたからって書いてある。で、私たちはイエス様が復活したことを信じてますよね。お互い十字架であなたと私のためにかかってくださったことも信じてるけど、同時にその死に打ち勝ったんですね。死に打ち勝ったってことは、死はどうして起こるかというと罪の結果なんです。罪の結果の死に打ち勝って復活したということは、罪に勝たれたってことなんですよ。罪に打ち勝ってくださったイエス・キリストが死んで、その私のうちにあるから、罪に打ち勝った方がおられるから、罪が許されるだけじゃないんです。罪に打ち勝った方がいるから、私たちも罪に打ち勝てるんです。すごい大事なところなんですね。多くのクリスチャンここが弱いんですよ。許されて嬉しい、その通り許される、 100% 完全に許される、何度失敗しても許される。でも同時に復活して罪に打ち勝った方、罪の結果である死に打ち勝った方、死に勝った方が私のうちに住んでおられて、私と共に生きておられるから、許されるだけじゃなくて罪に打ち勝てる、罪に勝利できるんです。これはすごいですよ。でよく話すのね、あのお酒とかタバコの話は分かりやすいからだけで、それに限らず憎しみとかいろんなことがある。それに対して自分でね、自分が知ってるじゃないですか、まあ、また繰り返して。でもそうじゃなくて、本当にこの復活イエス様の力があるなら、その罪に打ち勝てますよって書いて言ってるの。これすごいですよね。でもね、神様がね、あの十字架で死んで黄泉に下ったっていうのはね、死んだけどその後復活したのをこうつながって考えてるんですよね。死んだけど復活したってこうつながって線で考えてみたいな。分かりすればさっき映像の時消しましたね、電気一回で終わったらつけましたね。プチッと消して十字架、エス様死んだ、プチッとつけて復活生きた、違います。そう考えてる人は復活と十字架よく分かりません。つながってるから。十字架一遍完全に切れたんです。本当に神に捨てられてエス様は十字架で黄泉に落ちたんです。本当に断ち切られたんです、完全に。でたった3日というけど、さ、人間が言ってるだけ、時間を作ったのは神だから、1秒でも地獄に行ったということは恐ろしいことです。時間を作った神だから、本当に断ち切られたんです。それが復活したというのは、分かりやすく言うと、この伝統ね、ちょっとすみません蓋取れてるけど、ね、これ、ね、消すんじゃなくてこう取ってね、でバーン叩いてね、で、ね、私大使さんとこう一緒に踏んでね、買ってね、粉々にしてね、もう無理でしょ。新しい伝統買ってくるんだけど、この伝統はつかないでしょ。その粉々になった伝統をもっぺんつけて遺伝に回して輝かせるっていう、そういう復活です。つながってないんです。完全に断ち切られた。でもそこから復活させられたの、キリストは聖霊によって。ということは、その方を信じてるから、どんな私たちの問題が、罪があろうと、どんな困難があろうと、それこそもう望みえない、もう絶対無理っていう状況になったとしても、この復活の真実を信じてるならば、必ず死に打ち勝って、罪に打ち勝ったキリストがいるから、罪に打ち勝つし、どんな不可能なありえない状況でも大丈夫です。神が復活させてくださるということですよ。ありますか。死に打ち勝って復活された方を信じてるんです。もちろん十字架で私の代わりに死んで地獄に行ってくださって、完全に許されたけど、許されておしまいじゃない。その罪を打ち勝つ力をくださった勝利者のキリストを信じてるんです。私たちは人生において勝利を受けるんですね。これ覚えてほしいね。実はさっきね、妻が話してましたけども、クリスマスイブ行かなかったんですね。コロナのことと母がね、まだ検査の結果すぐ分からないから、分かってから来いって言ったんでね、まあ、年明けてから行くことになりました。混んで行って、ね、言われることで、まあ、それで、まあ、年明けてから行くことになったんですけども、私たちは癒しを期待して信じております、ね、手術の日が決まったんですけど、手術の日にね、がんがなくなってたら一番いいなと思ってます。88になってから手術するのはどうかと思うからね。心臓は至って元気なんですって。もう至って元気で手術に耐えれるんですって。それで、子宮にあるがんは子宮中に育ってて、普通は あの 卵ぐらいの大きさなんですね、大きくても。だから母のがんは赤ちゃんの頭ぐらいあるんですって、すごいんですって。それだからその子宮がんと、それから卵巣2つと、それからあの飛び散ってるだろうっていうのもある。それを取れるだけ取れるけど、全部取れるかわからないって言われました。まあ、それをするってことなんですね。でまあがんがなくなったら手術がないから、それがないといいなってことなんですけども、それを願いますし、その奇跡を期待します。でもね、治ってね、あのしばらく生きて、あの神様の証しをして人々に希望を与えできるのもよし、神様は十分やったよって言って天に上げられるのもよし、死に勝ってるんですよね。もう癒されて生きるのもよし、もし神様がよしとやるならもう天にも呼ばれてもよし、死に対して勝利してるんです。死には目の前にして全然暗くないし、怖くないっていうか、まあ、あの死んだらお父さんのところに行って会えるなっていうね。誠がいつも話してる、26歳に会って握手してこようかとかね、まあ、霊だから握手できないけど、復活の体をもらうまでは大真面目に言ってますよ。冗談じゃなくて大真面目に。今はまだ霊ですけどね。これはねすごい希望です。でも本当に期待してますよ、癒されることを、ね、それを信じて祈りますよ。でも癒されてもいつかやがて天に帰るじゃないですか。でこのキリストはね、死に勝った方なんです。あれはもう死に対して勝利してるんですよ。今目の前にある問題がどんなに大きくても、だからね、死に勝利された方が一緒にいるから必ず勝利と解決が来るんです。あれですかね。でアブラハムは望めない時望みを得たり信じました。99歳と89歳の人になんで子供ができるんですか。気が狂ってのを通り過ぎて過ごしてもちょっと話にならない。でも神が言ったんです。神が言ったとき、その言葉を成就したんです。神様があなたに言われたら、どんなに不可能であってもそれはなります。この日本の国にお会いのこの時に神はリバイバルを与えます。どうしてか、この国は返さなきゃならない負債が山ほどあるんです。ヨーロッパからたくさんの神父さんたちが命をかけてきてくれました。アメリカからたくさんの宣教師が人生をこの地に捨てて置いて来てくださいました。アメリカにいたらたくさんの収穫があるのに、この国に来てあまり多くない収穫のために一生懸命人生を使って生きてくださいました。宣教師で使えた人何人もいらっしゃるでしょう。日本の国は返さなきゃいけない負債がいっぱいあるんです。今度はこの国から全世界に行ってイエス様を伝えていく使命があるんです。このお会いの時に神様はこの国を用いられます。それは私は偉いからじゃありません。返さなきゃいけない負債があるからです。世界中で祈られてるし、たくさんの殉教者がいるから、その血の報いがこの時代に来るんですよね。終わりだから。不可能ですよ、人間的に。この国が爆発に使えるなんて、あの皆さん、そんな不審こと言わないでって言ったら、牧師やってごらんなさい、分かるから無理です。でも神の言葉があるからなります。分かりますかね。私は人間的に本当に無理だと思ってます。でも神様がおっしゃってるからそうなると思ってるんですね。思ってないのでそう信じてるんです。で皆さんの目の前の問題があると思うんですね。病気だったり、親子関係だったり、夫婦関係だったり、仕事のことだったり、非常に厳しい経済だったり、神様に言葉を求めてください。神様があなたに語ってくださったら、どんなに不可能を向いてもそれは必ずそうなります。あなたはその言葉を受け取ってそこに立って進むなら、そこで逆転を終わる。この年度末、年末にね、西暦の年末にね、神様が言った、望めないとき望みを抱いて信じました。望めない状況かもしれないけど、望みを抱いて信じなさいって。私はあなたを裏切らない、私は約束したことを守るよって。あなたが望めない、もうとても信じられない、アブラハムのように笑ってしまう状況であることはよく分かっていると、ね、そして無理無理って言ってしまう気持ちもよく分かると。でもアブラハムに語ったようによって、来年の今頃男の子を与えられるって、解決するよって、私が必ず勝利を与えるよ、神を語ってくださってるんですね。その言葉をお互い受け取って、単純にその言葉に従っていきましょう。その時神の奇跡が始まります。でそれをね、お互い見ていきたいと思います。お祈りします。天のお父様、少し駆け足になりましたけれども、御言葉を本当にありがとうございます。アブラハムは99歳の時、思わず笑って、それは無理だと言いましたし、サラもやっぱり笑ってしまって、こんな老いぼれてしまった年寄りにと言いました。でもあなたは笑ったことを言われましたけれども、いや必ず男の子を与えると 約束されたことを最後まで通されました。あなたは約束されたことを必ず成就されます。そのあなたの真実を褒めたたえます。私たちが本当にそのあなたの言葉に単純に従って、あなたの言われる場所に居続け、そして神様の素晴らしい奇跡と勝利を共に見ていくことができるように、どうぞ力強みと思って導いてください。一人一人直面している問題も置かれている状況も全く違います。でも一人一人のことをよく知っておられる神様が、本当に愛しておられる神様が、その一人一人に祭殿を最高を与えようとされていることを覚えます。一番いい解決と勝利を与えようとされていることを覚えます。どうぞその主に、その主のおっしゃるところにいて、その主の言葉に単純に従っていくことができるように、どうぞ導いてください。自分たちのことを勝利者と、そのイエス様になって勝利者であることを告白することができますように、イエス様が解決してくださることを声に出して告白できるように、どうぞ私を導いてください。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りかれませんので、まずこうやって申しましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその時その願いと求めに応えられます。天皇様は一人一人の心の叫びに応えて、癒しを与え、解決を与え、解放を与えてください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。腫瘍、ポリープ、がん、膀胱にある、子宮にある、喉にある、肺にある、胸にある、そして内臓にある、子宮、がん、がん、ポリープ、腫瘍、良性膜性もイエス・キリストの名によって消えてなくなれ。聖霊の火によって焼き尽くされよ、焼き尽くされよ。イエス・キリストによって命ずる、がんよ、腫瘍よ、ポリープよ、そこから消えてなくなれ。あと痛み、肩の痛み、肘の痛み、背中の痛み、あと肩がすごく重たくて肩が上げれない、なんかすごい重たさを感じる方、イエス・キリストによってその重たさ、霊的な力を完全に断ち切る。また肉体的な痛みをイエス様って命ずる、癒されよ。ちょっと抱えきれない思いを抱えている方がいらっしゃいます。主は言われます。下ろしなさい。下ろしてしまったらどう、誰が同席を取るんだと思ってるんですけど、それを下ろして私に委ねなさい。私はその一つ一つを丁寧に具体的に解決していくと主は言われます。経済のことですごく心配している方がいるんですけども、待ちなさい。私が遅れることなく、でもあなたの目には少し遅れて見えますが、しかし決して遅れることなく、その境内の人を完全に満たします。大胆に求めなさい。あなたが求めた通りに答えよう。大胆に求めなさい。私はその求めに答えると称されます。膝が悪くて、あと股関節が悪くてうまく歩けない方、膝と股関節に触れて完全に癒してください。全く普通に歩けるように、膝と股関節を癒されよ、癒されよ、癒されよ。引っ越しを考えている方ですね、慌ててはいけません。私の時がある。今あなたは引っ越し、確かに引っ越しを語られているんですけど、時があるので慌ててはいけません。なんかはっきり確認ができて、かつ全ての必要が満たされる。なんか今はするとかなり無理があります。この私の時があるので祈っていなさい。はっきり言葉も必要も全てが満たされて確認ができるので、その時を待ちなさいとしています。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、仰ぎ声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一人一人と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。 どうぞお座りください。お知らせ